詩編の59編ですね。これは最初にちょっと前書きがありますが、サウルがダビデを殺そうとして、要するに非常に敵が迫ってきて、生きるか死ぬかというぐらいの状況だというふうに一応まあ書いてあります。最初からですね、我が神を私を敵から救い出してくださいと、まあ、非常に緊迫した状況の中でおるというのが、まあ、分かるわけですね。もう力あるものは私の命を狙って待ち伏せしているのだという、現在の日本ではこういう命まで狙うことはもう特別な場合、ほどのことなく今の日本はないわけなんですけども、だからこれが無関係かと、そうではなくて霊的なところまで考えるならばですね、うっかりすると神様の命を奪おうとする、これはもう絶えざるわけです。そういうふうに表面的には関係ないようでもですね、より深く見てみると聖書の記述ってみんなこの関係が出てくるわけなんですね。絶えず私たちは霊的な目を見張っていないと、このように霊的な敵が待ち構えている。これはもう最初からアダムとエヴァの記事でもですね、せっかくその楽園でおったのに、この敵が来てですね、そして、こういうふうに引っ張り出そうというところがあったわけです。そういうふうに、受け取ることができるわけです。で、ここでこの詩の一つの特徴はですね、神様を我が力ということで、この下の実節でも分かると思います。で、我が力なる神で、12節でも神様の力が動揺させることをどうこうとがですね、書いてあります。そして最後の17、18でも、私はあなたの力、身力をたたえて歌を歌いますですね、我が力の神よという、この世界にはこういう二つの力がいつもこう対立しているということをこの人は非常にはっきりしていたですね。神の力とこの闇の力ということですね。四節ではそういう意味で、この闇の力が絶えず命を狙って待ち伏せして、その神様の命から引き離そうと、滅ぼそうとしていると。罪もなく過ちもない、これは神様の前には全ての人は罪あるんだけど、旧約聖書では一応律法にですね、従っておる人はこういうふうに言い方で言うわけですけども、普通の意味で不義を働いたこともないのに、この命を滅ぼそうとしているというわけですね。そういう状況にあるから神様に必死で、このように祈っていると。でこの悪が迫っているからこそですね、非常に真剣な祈りになるというのは、これはイエス・キリストもですね、夜通し祈りをやることは、よほどの真剣な気持ちがなかったらそんなことはしないわけです。それはイエス・キリスト様はですね、霊的に絶えずそのこういうに悪が迫ってきてですね、人々の命を奪い取っていくというのを見ていたからこそですね、あれほど真剣に祈ったというわけです。みんな滅びていくっていうのを、悪の力が滅ぼされていくっていうのを見ていなかったら、みんな守られてるんだったらですね、これ何も必死で祈ることないわけです。ですからそういう意味ではですね、この悪の力がこんなにまで差し迫ってるなんて、今の日本では、ちょっと見たら関係ないようなけれども、霊的に非常にこう清められた、高められた人はいつもそういうふうにですね、目覚めていないとこのように迫ってきて待ち伏せして、そして、正しい道から離され、あるいは滅ぼされていくということはわかるわけですね。でこの詩編というのはいつもこういうようになるけど、非常にこう切実なもの、真剣なものが あるわけです。だからこそのんびりしている人にはこの詩編というのはわからないと、単にですね、花鳥風月の自然の美しさだとこれは誰でもわかるんですけど、こういう本当に真剣な状況っていうのはですね、もう他の人間には頼めないと、もう目に見えない神様だけだというふうな ことは、そういう意味でなかなか分かりにくいと。だから、次の話は、クリスチャンでもなかなかちょっとピンとこないと。のんびりしているクリスチャンだったら分からないということになるんですね。はい。それで、この悪の力というのは自分だけではなくてですね、まず個人的に私というのがずっと出てきたんですよね、2節から。だけどその悪の力はですね、国々やうのが突然6節で出てきているか分かるように、自分にこの押し寄せてくる悪の力は、周囲にもですね、社会的にも、地理的にもいろんなところに、そういう悪の力が広がっているというのを、この人もはっきりしていたわけです。それで、この7節の言葉がですね、7と15っていうのが、2回繰り返してあるんですね、わざわざ。どうしてこういう言葉が7と15に2回も繰り返しているんだろうかと。ちょっと考えたら分かりにくいはずですね。夕べになると彼ら戻ってきて、犬のように吠えて街を巡る。イーブニングって言ったら、夕べっていうのはですね、日が暗い時だけじゃなくて、本来あの言葉っていうのは、大体は日暮れから夜寝るまで、特にベッドに作っておくなんていうのは、大体多く言って夕べという、広い意味ではそういうことを言うわけですから、こういうのとか夜になるとと訳してある訳もあるわけですね、外国訳では。いずれにしてもですね、わざわざこういうこの繰り返しの言葉、2回書いたのは一体なぜなのかと。これもちょっと見ただけでわからないですね。この詩編を書いた人、あるいは最終的に編集した人ですね、何をもってですね、これは2回こういうふうに書くように浮かんできたんだろうかと。これは、夕べになってやっと1日の仕事が終わるわけですね。だけどそれから夜が来るわけです。夜になるとその悪の力は戻ってくると。そしてあちらこちらと巡るんだとですね。餌食を求めて巡ると。それが15ではそれをちょっと書いてあります。これはですね、悪の力っていうものは絶えずそういうふうに、闇が来たらですね、そういうふうにあちらこちらと餌食を見つけるまであちらこちらと探し回るんだと。そういうこの世界に根強くですね、この広がるところの悪の力の執念深さというかですね、そういうものを特にこの詩を作った人も深く感じていたわけです。だからこういう理解をですね、夕べあるいは夜になるとやれやれと思う時にこそ帰ってそういうのは戻ってくるんだと、悪の力なんですね。そして吠えたけって街を巡って、何かというと獲物を求めているんですね。そんな風にですね、この詩人は霊的な目で見つめた時に、絶えずですね、この霊的な闇の中をそういうものがうろつき歩いて餌食にしようとして、そして餌食になっていく人たちが現におるんだと、ありあるところが見えたというわけですね。でその危険性というものを深く感じたから、この人はこういうふうに特に2回書いてあるんです。詩編の感じ方というのは、詩独特のものがあるわけですね。夕べ闇になると戻ってきて吠える。夜の世界というのは何かこう不気味なですね、そういうものがあるわけですね。そういういろんな意味で夜っていうのはですね、悪がはびこるということが、これはいろんな意味で確かにあるわけですね。夜の街とか言ってもですね、一層悪がはびこるということがあるわけです。で精神的にもですね、私たちに神の光が輝いてない、神の光が差してない、そういう夜にはいろんなものがこういうふうに悪がはびこって、次々と良いものが餌食になっていくというわけですね、私たちの心の世界でも。それで、こういう2回繰り返しているというわけです。 なくてのポイントどっか戻ってくる。イエス様も清められた家の例えでですね、一度清めてもこれは自分の人間的な決心できれいになったと思っても悪がいっぱい仲間を連れて戻ってくるっていうのがありますよね。これも一種の悪の執念深さというか、その力の根強さなんですね。この人で言おうとして、この人の霊的体験として言ってるわけです。そういうふうに、まあ、いわば絡みつくっていうか、まあ、戻って、いつも戻ってくるこの悪の力に対してどうするのかと。それを、まあ、そこから、まあ、この9節ですね。ここで、しかし主よ、あなたは彼らを笑い、このそういう悪の力に動かされている数々の国、これは霊的な力とともに国々ってあるようにですね、人間に集団にそういう悪の力が入り込んで神のために敵対するということを両方言ってるわけですね。個人的に悪は本に敵対する、それが国々にこの悪の力を宿ったら、国々が全体として襲ってくるというわけですね、神のために。でもそういうのを神様はですね、そんなに執念深くてどこまでも食いついてやろうと、人間から見たら非常に恐ろしいようなものだけれども、神様はですね、そういう力を一生に伏されると、神の力から見たら全然そういうのは取り足らないんだと、まあ、悪の力を見てですね、本当に張り子の虎みたいにですね、一生に伏すって、人笑いで済ませるということでも、全然そんな力なんか神様にとっては何でもないというわけですね。この脅かされたら笑ったりとてもできないですよね。だけど神様が言うと本当に飛び足らないというんですね。人間世界から見たら深刻なこういう夜になったら絡んできてですね、闇に酔いて捉えようとする、どうしても恐ろしい兄弟のように見えるけど、神の立場を受けても全然何でもないんだという、このパッとこう切り替える見方がですね、この詩人にもやはり与えられたわけです。こういうふうに悪の力が個人的にも、国や民族ののに乗り移って迫ってきてもですね、こういうふうに高くに引き上げられて高い山から見たらわかる、もう本当に何でもないことだと、この視点は詩編の一番最初からであるんですね。これも非常に大事な、我々にとっても大事なことなので、こういう見方ができないままになると、先に夕べにうろつく、夜になってうろついてくるこの悪の力に、噛みつかれてですね、そして引きずり込まれるわけです。で、この詩編の一番最初、実はですね、本文の第一編は序論というか総括タイトルようなもので、第二編からいや本論が始まる。この詩編の第2編にまさにこの一番最初から出てあるんですね、このこと。悪の力にいろんな弱めこうと神様の立場を考えたら一生に伏してしまうんだと。この西ちょっと詩編のですね、第2編を見てもらったらですね、2編の1、2、3と4です。これはまあ詩編の、だから、本論の一番最初に置かれたというぐらい、これは重要視されているということなんです。個人の悩み苦しみというのが多く詩編に入っていますが、それよりも先にですね、この第二編という、この地上世界に絶えずうろついて、そしてあるいは国々にも働いて、神の正しい秩序を打ち壊そうとする、そういう悪の力なんですね、この1、2、3。神に逆らって主の油注がれた方、特に神のしもべに対しても逆らって、そういう神様だなんだというものを投げ捨ててしまえと、地上的な王、そういう力を結束して神に敵対しようとする。だけどこの4節であるように、そういうこの世全体が、そういう真実な神様の正義の力に対抗しようとするけど、神はそれをあざきり笑われるんだと。もう別に何ともないというわけですね。どんなに束になってしょうが、そんなことは神様が一生に伏せと、人笑いにすぎないという、はい、まあ、そういう観点と同じ見方を今日のところ持っているんですね。 絶えず人間は悪に対して翻弄され噛みつかれてですね、力を失うからですね。で、まあ、この五行記を見たらですね、しかしという大きな転換がここであるというです。この転換ができるところが、まあ、神様を信じる人の大きな恵みというですね。で、ここではっきりとですね、その闇の力、前半ではですね、そういうずっと闇の力っていうもの強さを言ってたんですが、ここからですね、我が力よと、神様のこと力よと、神様に対して今のクリスチャンで我が力よっていうのを呼びかける人はあんまりおらないんじゃないかと思いますね。それぐらいこの悪の力をまざまざと感じたからですね、それを打ち破る神様の力を強く感じたと。で、あなたを見張って待ちますっていう訳になってますが、人間が神様を見張ってるなんていうこの訳はちょっと問題だと思うんですね。こんな訳はどこにもないです。これは訳する人の言葉の対する感覚っていう問題だと思うんですけども、見張るというとはですね、何か侵入しないか、悪いことをしないかとか、動物が畑にしないか見張るとか、そういうような時に日本語としては使うわけなんですね。見張ってる時、誰かを侵入しない。でも人間が神様を見張ってるなんていうのはちょっと日本語としてはおかしいわけです。時々この神経濁にはですね、日本語としてどうも不適切だという訳がありますね。でこれは言語ではですね、単にこの見守るっていう意味、守るとか見守るっていう意味の一つの言葉なんです。見張ってますって、こんな二トロであって。だから、すべての外国語ではですね、例えば英語訳では、I'll watch for you. Watch ってじっと見るっていうことですね。まあドイツ語でもアハテンという言葉ですけども、アウフアハテンということですけど、これは目をずっとそこに注ぐと。英語の watch というのですね。神経学では見守る、あるいは文学では待ち望むと、関根さんの役も待ち望むと訳してありますね。じっと見つめると、だから見張るっていうのがちょっとこれ違和感を持つわけです。神様見張って、まあ、こういうところあるとこんなところはちょっとなんとなく入ってこないわけですね。こういうまず使うことはありえないようなことを神様を見張っとるなんていう言い方はですね、はい、そういうことでじっと見つめてですね、神様をおるということなんです。そうしたらですね、ますますあなたこそ本当に砦のと、砦としてですね、悪が来るのを守ってくださるお方だってますます見えてくると。そして神が私に対してですね、神に先立って進んでくださると、まあ、こういうふうに自分に対して大いなる力の源だっていうのが見えてくるわけですね。神様をしっかり見つめていたら、そういう意味でこの10節は大いなる転換90というかですね、これ転換があるわけです。悪の力がぐんぐん迫ってくる。それを見てたら本当に怖くなるわけです。もうダメだと思うんだけど、そこから目を転じてですね、この我が力よと、あなたをじっと待ち望むのですと、これがもう唯一のですね、どんな場合でも、まあ、このことは最大の力になるので、これをしなかったら、この吠えたかった犬に食いつかれてしまうというわけですね。で、神は私に支配させてください。新しい力を得られるんだと。で、次のこの12節はちょっと分かりにくいと思います。彼らを殺してしまわないでください。身力が彼らを動揺させる。させること、どうこうと書いて、これ何のことはちょっと分かりにくいんですが、これはですね、これだけ逆らうからパッと神様を滅ぼしてしまったら滅ぼしてしまうんではなくて、むしろですね、彼らがその悪の力でですね、道から彼らをどうさけ屈服させる、彼ら次第者に追い詰められてですね、いわゆる自滅すると、自滅してですね、神様の力を本当にああいうふうにじわじわ逆らったら、そういうふうにだんだんとどんなに強がりいってても自滅して滅んでいくんだと、その道から彼は動揺され屈服されていくことを彼らに悪の力に思いさせさせてくださいと、だから今すぐにパッと命を取ったりしないでくださいと、そういう意味でですね、いかに神の力が強いかを思い知らせてくださいという意味で言ってるんですね。今すぐに立ってしまわないで、目的はそこにあるわけです。この人は悪の力ではなく神の力こそがあるんだと、 その力を我が民も忘れることはないようにと、この私たちも、まあ、そうですね、クリスチャンといえども、どうも神の力や悪の力が強いんだなんてですね、そこに思ってるから一歩前進ができないということがあると思うんですね。本当に神の力が強いと確信してたらやっぱりこの前進できるわけです。で、あともみんなですね、それを言い換えてると同じです。13、14も強いこと、旧約的なことはですね、自分の隣の己、これがさっき言った続きです。自滅すると、自分のやってる悪によってですね、だんだんと力を失う、滅んでいくようにと、そして最終的に神様の裁きによってその悪の根源を絶やしてくださいという意味なんですね。旧約聖書ではこういうふうに一人も残さずにと言いますけども、新約聖書の霊的な世界では当然ですね、悪を徹底的に、悪そのものをこういうふうに一掃してくださいと、そして神様の清い霊的なものだけがあるようにという、まあ、そういうことになるんですね。人間の中でもイエス様は悪霊を追い出す力を与えたと、追い出してその代わりに神の霊を注ぐというわけです。でそうすれば神様、悪の力を除かれたらですね、人々は地の果てまででも全世界を支配しているお方なんだということが分かるのだと。これがあればですね、そういう確信があれば、この15条なんでこんなところに入れ最初挿入してあるかというと、その神様の力がはっきり分かれば、悪の力がどんなに迫ってきてもそれに打ち勝つことができるんだと、まあ、その文脈でこの15条を再び入れているわけですね。神様の力こそ本当に地の果てまで支配するんだから、どんなにしまってきてももはや恐れないのだと。で、悪の現実ってもう間近にはっきりと見ておってもですね、なお揺らがされなくなるということなんです。悪の力が、まあ、分からないんだから、はっきりこう間近にしまっても見えるんだけども、それでも動揺させられない、動揺させられないぐらいにしっかりとした力が与えられるというんですね。だから最後は賛美に終わっているわけです。そういういきさつになっているわけですね、この詩っていうのは。だから一見なんでこういうふうな言葉が入り込んでいるのか、2回もですね、ずっと昔までも最初読んだ時なんでこんなこと入ってるのかなと、ちょっと不思議に思ったものですね。犬のように吠え回るとか、こんな綺麗でもない言葉がどうして2回もあるのかというと、まあ、そういうふうに非常によくですね、よく考えられて、更新された詩なんですね。で、悪がどんなに迫ってきてもそれに打ち勝つ神の力を知ればこそこの力を賛美するというわけです。17節で、私は道からを立てて歌を捧げようと、 I will sing。 ここでですね、しかしというのが英語訳全部入ってるんですね。ここに言語も接続詞入ってるわけです。ギリシャ語訳 もう接続詞入ってます。But I will sing of your might というかです。だからここで本来しかしを入れるべきですね、17枚。そういう悪の力がどんなにあるとも、しかし私は力を、あなたの力を叩いて歌を捧げるのです。喜びを歌うことすらできると。あなたこそは砦の塔として、まあ、ちょうどですね、荒波が襲ってきても、岩に上に立ったように飲み込まれないということを知ってるわけですね。そういうことで、まあ、力、力ということを2回も繰り返して、そこに私の賛美の源があると。これも本当にそういうことですね。現実は荒波がこう台風の時のあの波が押し寄せるように、我々間近に迫っていっても、しっかりとその砦の塔を知っておればですね、すべてこれに近づくんだと。その波、嵐のただ中で賛美ができるというわけですね。そういうような非常にこう深い闇の中からの体験がこの詩の元になったというわけですね。だからこそ私たちにも全てに当てはまるわけです。もっともっと小さな悪でも私たちも動揺するんですけど、そこで私たちはここにしっかりと目を注ぐというんですね、その実節。だからこの実節ターニングポイントのところなんで、この訳語一つがちょっと問題でですね、きっと見守ると、待ち望むというないといけないですね。はい、それではまあ今日はそこまでにしておきます。